いやー、ついにだね。
いやー、逆に、ついに来たよね。
いや、まあ、逆の逆に、まだ来てないのかもしれないけどね。もしかしたら。
まあ逆に間に合ってないっちゃ間に合ってないとも言えるかもね。
ただ逆に、どうにか間に合わせたとも言える。
本日、逆二段がオープンします。
スラックっていうね、チャットツールを使うんですよね、今回。うん、そのなんで逆二段に入団してくださった団員の人は、みんなこのスラックに入って、その中で、なんかこう、スレッドとかを作って自由にやり取りができるっていうことになってるんだけど、
うん、
まあ、そのスレッドがね、例えばどんなものがあるかっていうと、まあ、例えば井戸タワーの感想を語りたい的な感じで、まあ、江戸田は今週の江戸田こうだったねみたいな話を、まあ、なんかこうザックバランにできるスレッドがあったりとか、
うん、
あとはその入団報告みたいなところで新メンバーの挨拶があって、まあ、そこで私はこういう団員ですみたいな感じで話して、そっからこうメンバーがどういう人がいるのかっていうのを知ってったりとか、まあ多分これは最初に置いてるだけだから、もっといろいろ増えたり減ったりしていくと思うんだけど、
うん、
なんかこう楽しく交流するためのこういろんなスレッドがバーってね立ち上がるようなものになると思っております。
そうです、
だからそうです。
まあ逆に言うと見てみないと分かんないと思うんでね。
逆にね、そうなんです。
私たちも分かんないし、
もしかしたら半年ぐらい経った時に逆に言うと、あれってなんか全然思ってたのと違う方向になんかいろいろ膨らんですごい面白いことになってるみたいな、私たちの想像を超えた何かになる可能性もあって、うん、その辺はちょっと動かしてみて楽しみだなっていうとこですね。というのと、あとは、オンライン会合を月に1回やりますと、言っているんですけれども、
うん、
これの第1弾を11月6日の日曜日にやることにいたしました。なんでね、これは多分もう初期面ミーティングになると思いますよ、逆二段の、
うん、
なんで初期面集まれみたいな感じで、まあ、ちょっとこれから逆二段どうしていくみたいなのを話すっていう、いつもは YouTube ライブとかで配信ってやってるんだけども、うん、逆二段に関しては Zoom でやります。なんで皆さんの中でもし顔とか出しても OK だよっていう人がいれば、入団した人は顔を出してこれに参加することもできるから、ちょっとこう会議っぽさがあるよね。
そうだね、まあ、今までよりちょっと近いかもね、うん、距離が。
そうだね、
うん、
でもちろんその参加するかどうかは任意なんで、入団してても参加しなくても OK だし、 そ
う
だね、
うん、
その辺もまあ多分後でこのレコーディングしたものを貼り付けると思うんで、スラックに、うん、それを聞いてもらうとかでも OK でございます。
もう自由にね、そこら辺は自由参加で、
はい、
全然厳しい団体じゃないのでね、逆二段は、
うん、この詳細は概要欄にリンクを貼ってあるんで、そこから飛んでいろいろ見てもらえればと思うんだけれども、
うん、
でその中リンクの逆二段の LP のところに、入団フォームもあるので、もし入団したい人はそこから入団の登録をお願いします。
逆に待ってます。そんな感じで、まあ、逆二段はオープンするんだけど、うん、それだけじゃなくてね、
お
ゆとたわのホームページがやっとできました。
いやー、これも念願です。これも逆二段以上に長かったかもしれない、このホームページ構想。逆にね、
逆に長くなっちゃったんだけどまあいくつかね、例えばプロフィールとかもさ、うん、今まであんまりどこ見ればいいか分かんない、まあ、プロフィール見たい人っていうのはいないと思うんだけど例えばあるあるのね質問で言うと、うん、かりんとほのか、
うん、
顔と名前が逆で覚えてました、うん、逆で覚えてましたみたいな人もいたんですけどはいはい、はい、ホームページを見ると今度はあ、この方がかりん、この方がほのかだなって分かります。
いや、なんかさ、あの Google 検索とかのサジェスト、うんで、ゆとたわって調べると、ゆとたわスペース誰ってめっちゃ出てくるの。だから、多分、なんとなく知った人が、ゆとたわという言葉を、うん、マジで誰なんてなっちゃってる人結構多いっぽくて、
うん、
多分、このホームページがうまく、その Google 検索に 引っかかってくれると、うん、その誰のクエスチョンにちゃんと答えられるものになるといいなと思っておりますね。
そうだね。
うん、
あとはメインコンテンツとしてね、うん、あるのが、
はい、
過去回のアーカイブでございます、うん、というのも、まあ、すでにね、はい、Spotify とか Apple で聞いている方は過去回第1回から全部ね、うん、そこで聞けるんですけど、
うん
うん、ちょっと正直もう大量すぎるので、
いやー、本当何人聞いたか、この、いや一から追ってるんですけど、永遠にたどり着かないです、最新回にっていう言葉をね、
たどり着かないっていうね方、うん、よくわかります。なので、うん、今回その過去回をまとめるホームページにまとめるにあたって、
うん、
ジャンル分けしました、過去回を。
いやー、これすごい画期的じゃない？かなり
画期的なのだろうか、わかんない、画期的なのかはちょっとわかんないし、あとジャンル分けもね、
うん、
まあちょっと合ってるかわかんないんだけど正直、ただ、
うん、
自信を持って言えるのは、例えばゲスト回とかはさ、うん、明確にゲストだから、
確かに
ゲストだ出てるやつだけ聞きたいと思ったらそれを選んでもらえればいいし、
うん、
あとまあ恋愛とかね、
うんうんうんうん、
は恋愛界で聞きたいなって思ったら恋愛ジャンルっていうのもあるので、それを選んでもらえたらとかね、ぜひ過去回久しぶりに聞き返そうかなっていうソーサーのみんな検索してみて、うん、でもこれね、あのすごい協力してもらってて、
いやー、これがね本当にあの我々二人の力では全くないんですよ、このホームページの検索は。
ソーサ
ーそうなんです、これね、うん、半年以上前に本当に個別にちょっと声をかけさせてもらって、ソーサーの人で、
うん、
本当に普段あの聞いてくれてる優しいソーサーの皆さんですよ、本当。
そうだね、やっぱりなんかこう聞き取り調査って言ってね、その聞き取り調査というか、うん、さっきのジャンル分けもそうだし、あとはあのジングルの分数とかね、ちょっと内容を、
うん、
そう分類するにあたってあの過去回を聞いてもらうっていう協力をしてもらいたかったんだけど、まあ、300回あるから、うん、自分たちだけだとちょっと、うん、なかなか終わらないかもってなって、
うん、
普段ゆとたわについてたくさんつぶやいてくれてたりする方は協力してくれるかなと思ってご連絡したら、
心よくね、
たくさん、本当ね、たくさん協力してくださって、
みんな生活が忙しい中で、うん、合間を縫ってあのお願いした回をゆとたわを聞いて、何分何秒からこの話をしてますみたいなのを整理して
で、みんな戸惑いが見えたもん。そう、さっきのジャンル分け難しいじゃないけど、やっぱりワンテーマの番組じゃないからさ、うんうんうん、なんかどういうジャンルで分類したりとか多分難しかったし、
うん、
あとはすごい長い回とか1時間超えとかもあったから、多分その回に当たっちゃった人はもう本当に大変だったと思うしとかあるんですけど、
そうだね、うんうん、なんか私たちとしては本当に半年こう一緒に頑張ってきてもらったものがようやく形になると思って、11月15日は記念すべき日だなという感じなんだけどもね。で、なんでね、エピソードもそうだし、このホームページにはこう今後ちょっとゆとたわの情報は全部ここに集約できるようにしていければと思ってるから、まあなんか分かんないこととか、なんか最近ゆとたわイベントあんのかなとか、なんか最近どんな回やってんだろうみたいな、とにかくゆとたわについて気になったらこのページを見てもらえれば大丈夫なようにしておければなと思ってます。ちょっと先日もねちらっと告知したんですけども、
うん、
これに合わせて LINE スタンプ第2弾を発売いたします。
やった
ー。で、これがですね、概要欄にもまたリンクを貼っておくので、もうすぐ買える状態に今なってるはずなんですけども、
うん、
40種類もあるんだよ。40種類ってやばいよ、 LINE スタンプで。
いやー、相当網羅してるね、これは。
これね、もうね、全部これだけで生きていけるぐらいの量あるスタンプが、
うん、
本当にだし全部かわいい、
うん、
やばいね。なんでもうちょっと清水さん、絵本作家の清水さんのおかげで、
うん、
こんなにかわいいスタンプができたんで、ソーサーのみんなは、まあ、これは必須ですね、買った方がいいと思う。とにかく可愛すぎるから。
あとあのワナチルの冒頭の会話とかがめちゃめちゃ丁寧なイラストとともに具現化されてたりとかしてね、
うん、そう、なんか愛を感じる、その本当ソーサーが作ってくれたなっていう愛を感じるスタンプです。私たちも忘れてるようなね、
うん、
掛け合いとか口癖とか拾ってくれてるんで、
毎日だよ。疲れたかも。
いや、ベザ
ファイブスッドだ。
大好き。
なんだそりゃ。
前回、結婚ってなんだろう回を配信しまして、
うん、
これがですね、ピーナッツドーナツさんからのメールをもとに、事実婚とか結婚について考える回だったんだけど、
うん、
まあどうしてもやっぱ私たち結婚してないから分かんないところも多くて、
うん、
まあ、その辺ちょっとあのいろんな経験してるソーサーの人にお知恵をお借りしたいみたいな感じでね終わらせてて、でまだね本当に2日ぐらいしか配信してから経ってないんだけど、
うん、
結構たくさんメールが届いております、
うん、
なのでね今回はこうピーナッツドーナツさんの参考にもなるかもしれないし、聞いてる人で同じように結婚について考えてる人とかにとっては、うん、もう参考になるかもしれないメールが結構たくさん来てるので、
うん、
読んでいきたいと思います。
なかなか具体的にこういうこと聞けないっていうぐらいみんな赤裸々に書いてくれてるから、うん、ちょっとでも参考になったら嬉しい、
うん、ゆとた
ソーサーネーム縁側、ほのちゃんかりんちゃんこんにちは。先月婚約して来月結婚予定している29歳女です、
うん、
ほのちゃんかりんちゃんと同じ学年です。結婚の回を聞いてタイムリーな話題だなと思ったのでメッセージを送りました、
うん、
私は子供が欲しいので結婚したいと常々思っていました。また以前付き合っていた彼と別れた原因も私が結婚したいけど相手はまだ様子を見たいというすれ違いが原因でした。
うん、
結婚という確固たる証明がないとこの関係が確かなものか分からず不安の気持ちが収まりませんでした。私の知り合いで事実婚のカップルがいますが、なぜ籍を入れないか理由は聞いたことがないのですが、一緒に住み両家の家族を呼んで顔合わせのパーティーを自宅で開いた話を聞きました、
うん、
ほのちゃんかりんちゃんもお話ししていましたが、やはりお互いがその関係で安心できることが一番大切なのだなと思いました。片方か不安に感じる関係性で事実婚を続けるのは本当に辛いと思います、
うん、
お二人がきちんとお互いの思いや不安を話していい方向に進むことを祈っています、
うん、
ちなみに結婚に伴い職場に報告して事務手続きを進めていくといろんな文書に事実婚の場合を含むと正し書きされていることがありました。産休や育休のところでした、うん、もちろん全ての職場がそうとは限りませんが世の中の認識はどんどん変わっているのだなと思いました、
うん、事実婚だから除外するよみたいなことは減ってきてはいるっていうのはやっぱいいところではあるけど、
うん、そうだね、職場の制度として変わってきてるたりもするっていうのは確かに兆しが見えるね、
うん
うん
うん、もうこの方もちょっと不安になった時期があったんだね、
うん、だからやっぱりみんなちょっと一回はぶち当たる壁というか悩む時期があるものなんだろうね、うん、きっと誰かとこう長く付き合っていこうと思った時にね。
ちょっと今回はたくさん来てるからどんどん読むって感じでいいですか、うん、じゃあ。
いやそうですね、それでいきましょう。
OK です。続いて犬がかりさんからです。いつも楽しく拝聴しています。ソーサーネーム犬がかりです。前回の配信を聞いて既婚の私の現在の状況がシェアできればなと思ってメールしています、うん、私は現在アラフォーと呼ばれる年代で、年下の夫はちょうどお二人と同じ年代です。結婚4年目で子供はいません。もともとは共働きで財布は別にしており、必要な生活費としてお互い同じ金額を共有の財布に入れるという形で生活していました。
おう、似てるね。
しかし仕事のストレスで私が精神疾患になって休職してしまい、
うん、
現在もまだ仕事はしていない状態です、
うん、
そのため夫婦で財布を一緒にして生活していこうということになり、
うん、
つい今月からその生活を始めたところです、
うん、
しかし私はとてもモヤモヤしています、
うん、
このまま夫の所得に頼って生きていくことが果たしていいことなのか、
うん、
仕事を探す気はあるがまた病むのが怖い、
うん、
そして年齢的にもギリギリなので、
うん、
就活より不妊治療に専念した方がいいのではないか、
うん、
だとしたらしばらくは経済的に夫に頼る選択をした方がいいのではないか、でもそれが本当に正しい道なのか、
うん、
結婚しているからといって自分の足で立つことを放棄していいのか、ここまで自分が積み重ねてきたキャリアは何だったのか、毎日モヤモヤ考えています、
うん、
そのことを夫に相談すると、夫はいつも悲しい気持ちになると言います。結婚しているんだから協力して生きていくことの何が問題なの？そんなに俺のことが信用できないの？また体を壊してまで働くの？と言われると私も何も言えなくなります。先日の配信では結婚と事実婚のメリット、デメリットについてが話題になっていましたね。私の状況はそれとは少しずれるかもしれません。ただ、結婚であれ、事実婚であれ、他人と暮らすことには変わりがありません。他人と暮らす中で価値観がずれていることは当然で、違いを埋めるにはお互いの妥協点を探すのが得策だとは分かっています。が、正直かなりむずい。誰か正解を教えてくれと叫びたい今日この頃です。
だよね。
これからも配信楽しみにしています。気持ちが沈んでしまいそうな時に、お二人の柔らかな声と楽しそうな会話を聞いているととても癒されます。それでは、こんばんは。おやすみなサイドステッププードル。
プードル。
ね、
ありがとうございます。
ということでね。
いやー、確かにこれも、なんて言うんだろう。ちょっと、ピーナッツドーナツさんとは違うケースだけども、
うん。
お互いが自立しすぎていてもなんか距離があるように感じて、うん、他人のように思えるっていうピーナッツドーナツさんみたいなケースもあれば、
うん、
逆にこう 100% こう頼ってる状態になってしまえばなってしまうで、うん、なんていうか自分は一人では生きていけないんだなっていうところに辛さを感じてしまうみたいな、うん、なんかこうバランスが難しいというか
そうだね、
うん、どっちの気持ちもめっちゃわかるって思った。すごい
なんかマジで誰も悪くないケース。
ゆとりっ子たちのたわごとっていう番組を聞き始めてみたの。
そうなんだ。どんな番組なの？
とっても面白いのよ。
へえ、羨ましいな。
ソーサーネームアヒルさん、
うん、
先日の結婚ってなんだろ会を拝聴し思わずメールしました、
うん、
パートナーなのかただの同居人なのかもわからないと言っている時点でピーナッツドーナツさんの中でほぼ答えは出ていると思います、
うん、
パートナーが子供は作らないと言っていてピーナッツドーナツさんは子供が欲しいのですよね。この議論って 99% 平行線でほぼ一生交わることがないことだと思っています、
うん、
相手が変わる可能性 1% にかけて話し合いを重ねながら待つのもあなた次第だとは思います。ただ、うん、子供が欲しいのもあなた、女性として子供を持つことにタイムリミットがあるのもあなた、うん、今後の今の同居人過去パートナーと結婚のこと子供のはっきりことをはっきりさせないまま時間を重ねていき結果的にどちらも起きなければ時間を無駄にするのもあなたです。大事なのはあなたが求めていることをはっきりと伝えることです、
うん、
同居人はピーナッツドーナツがそんなに結婚したいまたは子供が欲しいのなら俺も考えてみるみたいなことを多分言ってくれるかもしれません、
うん、
でも話し合いをするのですからはっきりさせましょう。答えはイエスかノーだけです、
うん、
相手が10年考えた結果やっぱり結婚も子供も嫌だとなっては元も子もありません、
うん、
話し合い次第ではパートナーと別れることになるかもしれない。話をすること自体におじけづく気持ちもわかります、
うん、
でも自分の思いを伝えないままこの先相手と一緒にいてピーナッツドーナツさんは幸せな人生を送れますか？人生短いですよっていうすごいなんか説得力が
天からの声みたいだ
あるなんていうか三輪明宏さんかと思ったわ、
うん、
なんかいやでも確かにこの方結構厳しく書いてあるけど、
うん、
愛ゆえの厳しさだなってすごい思うのはイエスかノーかはっきりさせるしかないと、
うん、これはそうだ、ね、
確かに先延ばされてしまう可能性も大いにある、
うん、
ないテーマなんだと思うんだよね。その子供か欲しいのかちょっと考えるねみたいなさありそうだもんね、うん、ありそうなんだけど、
しかも、まあ、タイムリミットもあるという話題なのにっていうね、う
ん、なのにで本当この相手が10年考えた結果やっぱ嫌だってなっては元も子もありません。本当にその通り、うん、だからこのぐらいのきっぱりした気持ちを持って望まないと。
そうだね、話し合うといいよって言ったけど話し合う時のこっちのスタンスを決めておかないと、
うん、
なんか結局そうだ、うん、ふんわりしたまま終わっちゃうっていうことにはなるかもしれないから。
ピーナッツドーナツさんのメールからの雰囲気からしか私は推察できないけど、
うん、
なんか向こうの方がきっぱりしてそうな感じがするっていうかさ、向こうのさ、うん、意見が結構強そうな感じがなんとなくして、うん、どっちかっていうとピーナッツドーナツさんはふんわりしてるタイプの人で、うん、そっかみたいなさ、ちょっとこう、うん、こう納得しちゃいそうな雰囲気があるから、
うん、
そこをなんか今回に関してはピーナッツドーナツさんもきっぱりこういう回答が出たらもう諦めるとか、
うん、
なんかこうここまでしっかり話し合うみたいな、なんかそういうのをこう決めきれて臨めるといいかもしれないね。
そうだね、この先どういう人生生きたいのかっていうのを考えた上で、
うん、
話し合いのスタンスを決めて臨むのがいいのかな。エールですね。でもこれは
天からのお告げありがとうございました。
ありがとうございます。まだまだありますね。ソーサーネームチャイさん、
お
最近ユートタワーを知り第1回目の放送から遡り毎日楽しく拝聴させていただいています。私は現在28歳で23歳の終わりに入籍したものです。
うん、
なんと言いますか、当時はもうそれはそれは結婚に憧れがありました。
はいはい、
幸せというイメージしかなかったのもありますし、今でこそ多様性が認められていろんな形がありますが、当時はまだそういうものもなく世間の視野も狭かったのもあるのか、夫婦、結婚、家庭が幸せの最高到達地点にすら思っていました。
うん、わかる。うん、
もちろんだからといって結婚したら夢壊れたわとかしなきゃよかったという話ではありません。
うん、
私自身夫と小さい娘がおりますが、夫はきっとこれから生きていてもこんなに私を好きでいてくれて考えてくれる人いないだろうなと思ったので結婚しましたし、もちろんムカつくと思う時もなんだお前と思う時もたくさんあります。かっこ閉じ。娘も初めて自分の命より大切と思うことができる私の宝物です。
うん、
でも最近思うのは、これらのことも別に結婚していなくたってしていたってどちらでもいいのではと思います。
うん、
結婚して不幸になる人もたくさんいるし、別に結婚していなくたってお互いが夫婦だと思えば夫婦だし、子供がいたっていいのではと。
うん、
結婚という決まりなんか捨てて、みんな好きに生きて決めていい世の中に少しずつ変わってきているような気がするのです。本当に少しずつではありますが、
うん、
何が言いたいか自分でもよくわからないのですが、要は今なんて結婚なんてものはもう形式に過ぎないのだから、したい人はすればいいし、うん、こだわりがない人は自分の考えを大切にしたらいいのではと思います。一種の言葉の呪いにすら思えます。みんな死ぬ時幸せなら人生大成功だと思います。
おー、
という23歳の終わりに結婚されて、もうだから5年結婚して子供もいらっしゃるっていう。
この23歳の時はさ、
うん、
結婚にすごく憧れがあって幸せっていうイメージをもう具現化したものだって思ってた、
うん、
けどそんな方がまあ5年間結婚されて社会の状況も変わった結果、結婚なんて一種の言葉の呪いなんじゃないかっていうところまで価値観が変わるってすごいね。
うん、
なんかそのぐらい世の中も変わったし、この方もいろいろこうなんて言うんだろうな、実際に生活してみて その本当の幸せっていうのが別に結婚っていう形じゃなくても得られるんじゃないかっていうことに気づいたんだろうね。うん、その23歳ぐらいでやっぱり結婚に対する憧れがピークになる感覚もすごくよくわかる。
うん、
そのまあ、特にやっぱりこの方も同世代だから、その周り社会のね状況も近いと思うからだけど、本当その時から比べると随分変わったよね、みんなの感覚も。
そうだね、年齢的なものもあるけど時代の空気感とかも変わってるから、より一層そのまさに23歳から今28歳、うん、5年間っていうのは本当価値観が変わる時期だったのかもしれない。
うん、で多分この後の5年とかでもその世の中も変わりそうだし、我々もきっと変わるんだろうね。
ゆとたわ。
じゃあ続いて、ソーサーネームウォルフさん、
はい、
かりんさん、ほのかさん、お二人のたわいもないトークいつも楽しく拝聴させていただいております。お家でもっぱらリモートワーク中の40代女性です。53回のテーマ結婚ってなんだろうについて拝聴してすぐ、ああこれこれほんと大変なやつやわとなぜか初オタしてしまいました。長文になりますがご容赦ください。私にとっての結婚という文字に抱く感情や状況はこんな風に変化していきました。まず10代、大人になったらなんかみんなが普通にするもの時代ですね。20代、してみたいけど愛とかわからんのですが、てかみんなわかってるのすごいわ。30代前半、とりあえずしてみたけど、やっぱり縛られることを許容できるほど大人じゃなかった、そして離婚。30代後半、大事な人と一緒にいたいけど相手がさほど結婚したくなさそうだから我慢するしかないか。やっとこそ愛が分かってきて結婚という言葉の安心感に頼りたくなったピーク。40代かっこ今ここ、もう子供を産むのも大変な年齢になってきたし事実婚ってやつでもいっかと思っていたら急遽籍を入れることになりました。籍を入れた大きな理由の一つはピーナッツドーナツさんのお話にも出てきましたが、病気や事故の際簡単に付き添えない、大事な判断ができないという難儀をクリアしたかったためです。もちろんそれだけではないですが、といった流れを経て結果的に結婚するを選んだのですが、だからといってこれまでと大きく何かが変わるわけではない毎日を過ごしています。未だに結婚指輪を付け忘れる確率 80% です。文字に起こしてみて改めて気がつきましたが、まんまと結婚という言葉と制度に踊らされて生きてきてますね。踊らされたからといってこれまでも今も全く不幸ではないと思っているので、ピーナッツドーナツさんも今のモヤモヤと手をつなぎ歩んでみるのか、モヤモヤの霧から出るためにパートナーさんと一度お話しされるのか、心にとても負担がかかるジャッジにはなるかと思いますが、大いに悩んでいいと思いますよ。少し経験を積んだだけなので大きなことは言えませんが、一つだけ、離婚した元旦那に抱いた不信感やモヤモヤの種ですが、1つ目はお金周りの考え方の違い、そして2つ目は子供についての考え方の違い、この2つが引き金になって不満が募っていったのを思い出しました。ピーナッツドーナツさんのお便りにもどちらも登場していましたのでちょこっと気になります。多分ここから何年も何十年もそのモヤモヤを抱えながら生きていくのはおすすめできないのですが、まあ最終的にはそれもひっくるめて受け入れるくらい好きなのかどうかだと思います。たくさんの考えの中の一つとしてご参考にしていただけると嬉しいです。それではこんばんは、おやすみなサイドステップ、反復横跳びということで、すごく参考になるご意見ありがとうございます。
なるほど、
いや、やっぱり経験者は違うね。説得力があるよ。
確かにこう10代から振り返ってみての結婚への感じ方の変化みたいなのはリアルだね。
確かになんか私たちもちょうど今30ぴったりぐらいだから、この10代20代のところはすごいわかる。
わかる。
あ、30代からこういう風になっていくんだってすごい思ったね。やっぱ結婚への価値観が毎回変わってく、この10年ごとに。すごい面白い。
あとはその離婚された方とのモヤモヤの種みたいなのもとてもね、
具体的というか、
ね、
お金とやっぱ子供、やっぱりさ、その恋人と違うのはさ、夫婦ってやっぱ、なんていうか生活を一緒に運営していくパートナーだからさ、って考えた時にその運営に欠かせないのがその、まあ、メンバーっていうかさ、子供のことどうするか、お金もかかるし、子供についてもだし、お金の運用をどうしていくかみたいなさ、
包容力のあるお便りだ。
そうだね。でこの方は、まあ、もしピーナッツドーナツさんが、まあ、もやもやと手をつないで歩むっていうことを選ぶなら、それもそれでいいと思うよっていうスタンスを取ってくれてる。まあなんか確かにそのモヤモヤと手をつないででも、その方のことが、その相手のことがすごく好きって思えるなら、確かにその選択肢も一つあるかもしれないね。
続いて、はい、トゥーメリー3号さんからのお便りです。
はい、
こんにちは。ピーナッツドーナツさんの事実婚の回を聞いてとても共感しました。そして、私の話が少しでも参考になればなと思ってメールしました。私は結婚していましたが、2年ほどで離婚し、現在は事実婚をしています。
私は最初の結婚の時は当たり前のように入籍し、婚姻関係に疑問を持つこともありませんでした。しかし私はすぐ離婚をしてしまい、婚姻関係が関係をつなぎ止めるものにはならず、離婚する時はするんだと強く思いました。また離婚は女性の名字が変わるので煩雑な手続きが多く、時間も手間もかかりました。その経験から私は結婚入籍をポジティブに考えられなくなり、今の彼には正直に話して事実婚を受け入れてもらいました。事実婚をしていますが、デメリットも多くあります。今までで一番ショックだったのは、不妊治療をしたいと思った時に事実婚だと治療できない病院があると分かったことです。
なるほど。
たまたま希望する病院は受け入れてくれたのですが、拒否される場合もあると知り不安でした。また両方の親が事実婚を受け入れてくれるのか怖かったです。幸い事情を話すと、二人が決めたことならと尊重してくれたのでとてもほっとしました。私たちは事実婚を選びましたが、不安や煩わしいこと、周りの詮索などもあり、いいことばかりではないと実感しています。しかしいい点もあります。事実婚は法的な拘束力がない反面、私たちは日頃からよく話し合い、納得して一緒にいると思います。一つ一つの問題を選択したり解決しながら二人で前に進んでいると実感することが多いです。すべて分かり合えることはないのですが、お互いがそれぞれの違いを尊重できることで長く一緒にいれるのかなと思います。
なるほどね。
私の事情をいろいろ書きましたが、ピーナッツドーナツさんが悩む気持ちはとても分かります。結婚、事実婚、どちらが正しいはないですが、納得できる道を選んでほしいなと思います。長文失礼しました、ということです。やっぱ名字が変わるから手続きが大変だったっていうのも本当に
あるだろうね。それきついよな、
うん、
ちょっと手続きとかがやっぱ苦手な我々としてはそれ結構しんどいよね、う
ん、しんどいしんどい。
あとその不妊治療の話は、まあ、その事実のデメリットとして挙げられてるけど、うん、これ確かに私もこの前そのなんだろう、婦人科系の病気だったから、うん、その病院に行ってた時にいろいろ言われて、うん、なるほどと思ったのはさ、なんかここ最近はその不妊治療とかって保険適用されるようになったんだけど、うん、それもやっぱりそのパートナー、これはちょっと事実婚なのかどうかは分かんないんだけど、相手がいないと保険が適用されなくて、
うん、
とかそういういろいろね、医療系の事情は確かにあるっていうのは私もそこで初めて知って、だからまあそう考えると、まあその籍を入れてた方がそういうところであの医療のね保険が適用されて楽になるとか、そういうことはねあるんだろうなと思った。でも この方みたいにこう日頃からよく話し合うっていうことができてれば、むしろ事実婚の方がなんていうか、うん、お互いの信頼関係を築けるというか、まあ、
うん、
その契約してる、ちぎりを交わしてるっていうことに依存せずに、こう子としてしっかり向き合えるみたいなのはあるのかもしれないね、う
ん、なんとなくじゃなくて一回一回こう、うん、お互いの意思を確認したりとか。
そうだね、
そういう意味、まあそれがね負担っていう人もいるかもしれないけど、
うん、
プーメリ3号さんはそれが結構うまく作用してるっていうことで、うん、そういう考え方もあるんだね。本当の意味でパートナーって感じがする。
では、そして最後、はい、ソーサーネームいただきマサチューセッツさん、
うん、
かりんさん、ほのかさん、こんにちは。初めてお便りします。1年ほど前から聞き始め、ずっとサイレントソーサーを貫いてきたのですが、
はい、
第53回結婚ってなんだろうを聞いて自分の経験が話せるのではと思い送らせていただきました。
ありがとうございます。
私は26歳男性で、今年の7月に入籍し、妻と共働きで暮らしています、
うん、
私はテレワークで、妻は出社勤務です。妻も私も一人暮らしの経験があり、家事は得意です。ですが妻は私と暮らすようになってから仕事にストレスを強く感じるようになり、現在では妻が仕事帰りに食事入浴を済ませた後すぐに寝てしまう生活が続くようになってしまいました、うん、なので家事とペットの世話はテレワークで少し余裕のある自分が全て行っています、
うん、
交際を始めた直後は 妻の身に何があっても全力で支えていくぞと意気込んでいたのに、家事をしてくれない、かっこできないくらいで妻に不満を抱いてしまっている自分が少し嫌になります、何度か解決を試みて話し合いを重ね、いろんなことを試してみたのですが、結局今の状態がお互いのストレスが一番少ない状態だとして落ち着いています、そんな小さな不満に折り合いをつけるために行っているのが、毎日自分の時間を作ることです。1時間仕事でも妻でもない自分のための時間を寝る前に設けて好きなことをしています、すると仕事や家事、妻とのことで嫌なことがあっても自分の時間で1日は上書き保存することができます、お二人の話で事実婚は自由だけど不安、結婚は不自由だけど安心という話があったと思います、結婚は我慢と言いますが、私は結婚に限らず友情や血縁関係などにも関係を続けるためには多少の我慢が必要で、友情も愛情も成立させるものだと思っています、でもその不自由を味わうことでそれぞれの関係の良さが見えてくるのではないでしょうか。それが結婚の場合だと安心になるのだと思います。私の場合は結婚して家事の我慢があったけど、自分の時間の大切さを気づけたし、2人で同じ布団に入った時に感じるぬくもりは、そんなことで手放したくないという一番大切にしたいことが明確になりました。それはまるで無限の可能性を秘めた関数が複数の境界条件によってたった一つの解を得るように。かりんさん、ほのかさんは人付き合いで我慢をして良かったことはありますか？長文乱文失礼しました。それではこんばんは、おやすみなサイドステップ、反復横跳びひとっ飛びということで、ありがとうございます。男性からの意見もね、
ありがとうございます、
いただけて嬉しいですね、
うん、
しかも私たちより若いけど、すごくなんかもうすでにしっかり夫婦をされてるというか、
うん、いやすごいなと思うのは、まあ、最初は意気込んでたけど、奥様というか妻がストレスでなかなか家事とかできなくなったけど、いろいろ話し合った結果、テレワークで余裕がある自分が家事とかやろうって決めて、なんとかそこが一番ストレスがお互い少ないねってたどり着いたっていうのもすごいし、ただそれでもやっぱり不満が募るのは当たり前だと思うから、そこで自分の時間を毎日作るっていう解決方法を自ら導き出して、
いや、この人は折り合いをつけたね、しっかりと。確かにおっしゃる通りで、どんな関係性であってもなんていうか我慢しなきゃいけない点っていうのは絶対あって、でもその我慢しなきゃいけない点よりもなんか良さというか、こう結婚の場合だったら、まあ、その安心感みたいなものがこう良さだと思うけど、安心感の方がやっぱり勝るなって思えた時に、そう折り合いが初めてつけられるんだろうね。不満な部分とか我慢しなきゃいけない部分が出た時に、こう自分なりのそれを解消する解をなんかこう求めるというか、それはすごい大事なことかも。なんかそれができると、なんていうか、こう長年連れ添う夫婦みたいなものに、そういうのの積み重ねでなっていけるっていうかさ。ということで、皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
多分その結婚ってなんだろう会を配信してまだそんなに日数が経ってないので、もしかしたらこの後もメールが来るかもしれないので、そしたらね、適宜その参考になりそうなものは読んでったりとかしたいと思います。いや、でも思った以上にこうやっぱりみんながいろいろな経験をしてるから、私たちもすごい参考になることが多くて、なんか考えさせられちゃったね、これからの人生、
なんかなかなかやっぱり人生は自分の人生しか生きれないから、自分の経験したことは実感を持って話せるけど、それ以外はどうしても見たり読んだりの話になってしまうから、こうやって自分のエピソードとか経験値として話してもらえるのはとっても貴重だなと思っています。
ね、前回も言ったけど、やっぱこういう話って意外とこう身近な友人とかからは聞けないっていうかさ、ちょっと話しにくいことだったりすると思うから、やっぱポッドキャストとかやってていいことは、こういう話がいろいろ集まってきて聞けることだなっていうのはすごい思うね。 まあ皆さん逆二段ね、入段忘れずにお願いします、うん、ホームページも見てください、ちょ
っとね、こんな大事な話をした後に恐縮なんですが、はい、お願いします。
ということで、ツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com にお願いいたします。
多分今日は概要欄にリンクがたくさん貼ってあると思うんですけど、一つ一つちょっと見てみてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、ということで、それじゃあこんばんは。
おやすみな。サイドステップ。
反復横跳び。ひとっ飛び。